ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第241回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
なんとか再開後2度目の配信はできそうなわけですけど、すでにこの編集をしてる時点で大遅刻なんですよね。
もともと土曜日が夜間作業明けの休日出勤で、ちょっと編集時間がシビアかなと思っていたんですけど、どうにかなりそうな目処がついていました。ところが、土曜日の夜遅くに急に状況が変わって、日曜日も編集が困難な状態になってしまったというわけで。
月曜日に、代休代わりの休暇を取っていなかったら、終わりでしたね。
今回の事態は想定されることではあったので、4月末までは各週配信にしようか、という検討はしていたんですよね。ただそれをやると、中の人が怠ける、ということで却下されたわけですが。
キリキリ働け。
あまりそういうこと言うと、ブラックポッドキャストとか言われるからやめよう。
それはそれとして、今回たくさんメッセージをいただいていまして、後半でご紹介させていただくんですけど、それに混じって何やらメールが届いていたようで。
差出人や、メールの内容を紹介するのはやめておきますが、とどのつまり勧誘メールですよね。企画に賛同してください。参加して何かをしてくださいという。
正直なところ、今回の送り主のことを、中の人は全く知らないわけなんです。同様のメッセージを複数の番組の配信者に送りつけているらしい、というところも、なんとなくですが把握しています。そもそものところ、今回の企画の発案者、メールの送り主が、ゆくもばが先週まで配信を休止していたことを理解しているのか、そこすら疑問です。普段お付き合いがある方からのご連絡であれば、こちらのリソースを勘案しつつ、参加の可否を検討することもしますが、全く接点のない人から唐突に定型文で参加しろと言って来られても、あまりにぶしつけだなという印象しかなく、参加を検討するという短所にすらつかないわけです。皆様すでにお分かりでしょうが、平たく言うと、中の人は大変に不快感を覚えているわけです。企画を実施すること、賛同を呼びかけることを否定するわけではないのですが、見ず知らずの人に呼びかける礼儀というものがあるのではないでしょうか。中の人も、他の番組にコメントを差し上げたりすることもありますけど、少なくとも相手様の番組を拝聴することはしていますし、相手様のコミュニティの一員でありたいと配慮しているつもりではいるのですけどね。
まあ、そうでないとわざわざ旅費を使って名古屋だの大阪だのまで飛んでいかないんですけどね。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、Google の Android スマートフォン、Pixel 3、 Pixel 3XL の割引キャンペーンを4月2日で終了することを明らかにしました。このキャンペーンは1月30日から実施されており、条件を満たすことで、Pixel 3、Pixel 3XL の本体価格が1万800円割引になるというものです。条件としては、端末購入と通話基本プランの2年契約か、2年契約のフリープラン、ハートフレンド割引、通話基本プラン、以上のプランのいずれかに加入することとのことです。
国内のキャリアで、Pixel 3、Pixel 3XL を販売しているのはソフトバンクだけですが、お得に入手できるというキャンペーンは2ヶ月で終了となります。ソフトバンクのユーザーで、Android を使っていて Pixel 3への買い替えを検討されている方は、残り1週間余りということで、決断が迫られますね。
インターネットイニシアティブ IIJ は MVNO サービス IIJ ミオのデータ通信容量をチャージできるプリペイドカード IIJ ミオクーポンカードセレクタブルを3月26日に発売。全国のローソンやファミリーマートでも取り扱われることを明らかにしました。これまでコンビニの店頭端末でデータ通信容量の追加購入をすることができましたが、今回のものはコンビニのギフトカードコーナーで販売されるポサカード形式での販売です。チャージの対象となる IIJ ミオのサービスはポストペイドの IIJ ミオモバイルサービス、プリペイドの IIJ ミオプリペイドパックとジャパントラベルSIMで、購入した追加容量の有効期限は、購入から3ヶ月後の月末までとのことです。チャージできる容量は、1GB、3GB、5GB から選択できるとのことです。
コンビニで販売されているギフトカードは、アクティベーションを行わないとカードに記載されているコードが有効にならず、万が一カードを万引きされても利用することができない、ポサカードという形式です。今回販売されるものはこのギフトカード形式での販売になり、より手軽に購入することができるようになります。ファミリーマート向けは、4ビッグSIMと記載されているとのことですが、サービスとしてはローソン向けと同一であるとのことです。
アップルは 7.9 インチの iPad mini、10.5 インチの iPad Air を発表しました。共通しているスペックは、CPU は A12 Bionic を採用、第1世代の Apple Pencil に対応、カメラはアウトカメラが8メガピクセル、インカメラが7メガピクセル、Face ID には対応せず、従来のホームボタンとタッチ ID を採用しています。iPad mini は 2048×1536 ピクセルのレティナディスプレイ、iPad Air は 2224×1668 ピクセルのレティナディスプレイです。いずれも Wi-Fi モデルと Wi-Fi プラスセルラーモデルが設定され、LTE のサポート、SIM カードはナノ SIM サイズでいい SIM にも対応しています。ストレージ容量は 64GB と 256GB、ボディカラーはシルバー、スペースグレー、ゴールドが設定されます。iPad Air はスマートキーボードを利用可能、Wi-Fi プラスセルラーモデルの対応周波数には若干違いがあり、iPad mini は LTE バンド28に対応、iPad Air は LTE バンド71に対応しているという違いがありますが、それ以外の対応周波数は同一で、共に日本国内での運用には一切影響がありません。
前々から登場を噂され続けていた iPad mini と、消えてしまうのではないかと噂されていた iPad Air、 ともにニューモデルの発表となりました。3月25日のイベントを前に、アップルは続々と新製品を発表していて、この他にも iMac の2019年モデルや、AirPods の第2世代も発表されています。なお、今回の第3世代 iPad Air の発表と合わせて、10.5 インチの iPad Pro の販売が終了するとのことで、店頭と整備済み製品の在庫が切れたら販売終了になる模様です。これで現行最新モデルの iPad は、すべて Apple Pencil に対応することになりましたが、iPad Pro は第2世代、それ以外は第1世代という差別化がされています。これで、自分の使い方に合わせて購入する iPad を選ぶ、という傾向がより強くなるのかもしれませんね。今回のニュースは以上です。
前回の配信再開にあたり、数多くのメッセージを頂戴しました。改めまして皆様にお礼申し上げます。今回はそんなメッセージをご紹介させていただきたいと思います。
まずはツイッターから。おかえりなさい、これからも無理をされませんように、と、ひろふわさんから3月17日に頂戴いたしました。復活、おめでとうございます。お待ちしてました。エースコンバット7の脚本担当は、この世界の片隅に、の、片渕須直監督ですね。と、ブラッフォード2さんから、同じく3月17日に頂戴いたしました。聞き始めて、すぐにお休みしていて心配していました。無理なさらず、細く長く続けてくださいね。と、ボンバットさんから3月18日に頂戴いたしました。祝、再開、無理せずゆっくりと。軌道離脱、あっと、四十肩でミッションキャンセルさんから、同じく3月18日に頂戴いたしました。お帰りなさい。通信、ガジェットから模型まで、引き続き楽しみにしてます。ご無理なく。と、北書、かっこ、北の書生もどきさんから、同じく3月18日に頂戴いたしました。配信再開ありがとうございます。今後も聞かせていただきます。体調面、無理しないでくださいね。と、イクラムさんから、同じく3月18日に頂戴いたしました。
皆様、コメントありがとうございました。まとめてのご紹介となり、申し訳ありません。中の人の心臓の不調については、一部の方を除いては突然の発表となってしまいましたが、今後は死なない程度に頑張るって言っています。
体調を理由にしてサボるということがないように、監視の目は光らせないといけませんが、以前のように夜中に作業をするとか、短時間で急いで仕上げるような無理はしなくてもいいようにスケジュールを組まないといけないですね。ブラッフォードさんのコメントにある、片渕須直さんがエースコンバット7の脚本を担当されているというお話ですが、片渕さんはエースコンバット4、5でも脚本を担当されていました。5はシリーズ中でもファンが多い名作ですが、7の初回購入特典で、5のプレステ4移植版のダウンロードコードがついていまして、中の人はそれ目当てで購入したようなものでした。
続いて、試験運用中のスラックワークスペース、ゆっくりもばってスラックからのコメントをご紹介します。復活の回、聞かせていただきました。安心の内容でした。と、大道さんから3月18日に頂戴いたしました。配信再開回先ほど聞きました。お帰りなさい。 どうかお体をお大事にしてください。と、ゆいまるさんから3月21日に頂戴いたしました。
大道さん、ゆいまるさん、コメントありがとうございました。また、改めましてお世話になります。天王寺アップルクラブ、公式さんから、ツイッターでも、復活されました。内容は休止前と同じで安心です。とのコメントを頂戴しています。休止前の水準は確保しつつ、いい方向で変化をつけていければと思います。
この他、メールでもコメントをいただきましたのでご紹介いたします。メールを送ってくださいましたのは、ベガさんです。こんにちは。お久しぶりの配信再開だったので、コメントを送ります。以前メッセージに書きましたが、ドコモのガラクシータブ S8.4、SC03G というタブレットを使用しています。2015年2月に購入し、現在5年目になります。そろそろ買い替えよう、と思っていますが、タブレットは発売される製品が少ないので、購入したい機種がなく、結局そのまま使用しています。条件として、8インチクラスのタブレット、マイクロ SD カードスロットがある、ヘッドフォン端子がある、ストレージが 32GB 以上、できればキャリアモデルでなく、SIM フリータイプ、1年以内に発売され、Android 8.0 以上の OS を搭載している、以上が条件です。この条件で探すと、Huawei の1機種が該当します。このモデルは以前はヘッドフォン端子がありましたが、現在の機種は残念ながら、ヘッドフォン端子がありません。ドコモの Huawei のキャリアモデルだと、SIM フリーではありませんが、他の条件は満たします。次回購入するのは SIM フリーがいいと思うので、それにこだわると全ての条件を満たす機種がない、という状況です。電子書籍を読むので、8インチ以下では小さいし10インチ前後だと、大きく重いので持ち歩きが大変なので、やはり8インチというサイズがベストです。サムスンは S ペンを搭載した、ノートシリーズのスマホを発売しているので、タブレットも S ペン搭載した後継機種が出ないかと、心待ちにしていますが、残念ながら後継機種は発売されません。とりあえず現在の端末で、使うには支障はありません。修理対応期間も過ぎており、次の端末を買うまでに故障しないように、と願っています。電子書籍を読むのにタブレットは必要なので、Android の8インチクラスのタブレットを、各社もう少し発売してほしいです。
ベガさん、コメントありがとうございました。タブレットを買おうとすると、ご指摘のような悩みに直面しますよね。SIM ロックフリーについてですが、今のキャリアモデルは SIM ロック解除に対応していますから、条件が合うキャリアモデルを購入して、SIM ロックを解除して利用するという手段もあるにはあります。また、国内での利用に限定される場合であれば、今後 au 系、ソフトバンク系の MVNO サービスを利用する予定がなかったら、ドコモのキャリアモデルを持っていれば対応できる幅は広いと思われます。一部のフル MVNO サービスの場合は影響があるかもしれませんが、また、イヤホンジャックがないという点については、3.5mm ジャックのイヤホンを、Bluetooth 接続に変換するアダプターも販売されていますので、これを利用する、という方法もあるかと思います。スマートフォンの大画面下で、Android タブレットはどうしても縮小傾向にありますが、それでも Android タブレットを必要とする場合は、条件と代替手段を考えて選ぶ必要に迫られますね。 ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、ゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。